아멘.
聖書お読みします。新約聖書ローマ人への手紙1章1節から4節までお読みいたします。新改訳聖書第2版になりますが、ローマ人への手紙1章1節から4節です。神の福音のために選び分かれた使徒を通して召されたキリストイエスのしもべパオロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によれば旅での子孫を通して生まれ、清い御霊によれば死者の中から復活により滞納によって公に神の御子として召された方、私たちの主イエスキリストです。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。今日この教会に、訪問してくださる方いらっしゃいます。韓国の方ですけれども、イ・ウンスクさん、どこにいらっしゃいますか。少しお立ちしましょうか。イ・ウンスクさん、ハマにいらっしゃいますね。サロシスミ、ありがとうございます、はい、皆さんおはようございます。 9月お誕生日の方、9月結構いらっしゃいますね。じゃあ9月の誕生日おめでとうございます。もう7月8月は私は飛んでしまいましたので失礼しました。はい、はい、今日はですね、この9月からローマ人の手紙という聖書を私たちは黙想することになりました。有名な神学者カルバンという人が書いた、このカルバンが26歳の時に書かれたという本があるんです。それはキリスト教教という本なんだけど、とても分厚いんです。26歳でこれスイスバーゼルというところで書き上げた本です。未だに世界の牧師先生たちはほとんど読んでいる本です。まあ、一般の人もたくさん読まれたと思うんですけれども、キリスト教教養という本なんですが、その中に第一編、二編、三、四というところまであるんですけど、その第二編のところに人間について説明するところがあるんですよね。そのところでちょっと分かりやすい言葉持ち出すんだったら、すべての人間は本能的に自己満足に落ちていると表現しているんです。つまり自分が間違いのことを知っているのにもかかわらず、人の前では私は間違えてやりません、私がやっていることは正しいことですよ、いつも自分のことを主張しながらわがままに生きるのが人間ですという説明しています。それこそ人間が腐敗した印であると、その方の本の中で説明します。人間はもうダメだということなんです。もともと作り主神様が人間をお作りになったのは、人間は神の形に似たものとして作られたでしょ。このように作られた人間には目的があるんです。2つ、その目的の一つは、私たちの神の形によって作られた人間を通して神様がご自分の御業を行わせようとしているわけなんです。もう一つの目的は、人間同士がお互いに顔を映るときに、相手の顔から神様が映り見えるようにさせるためでした。ところがアダム以来堕落した人間の中には、その神様の目的が見えなくなってしまいました。なぜかというと、人間は堕落という言葉はわがままに生きることなんですけども、わがままが堕落なんです。そのわがままの堕落のことによって、人間は自分のことばっかり考える存在になり、何を考えても自分の幸せ、何を考えても自分の健康、何を考えても自分の成功、何を考えても自分が人々から認められ褒められること、そればっかり考えるのは人間ですから、神様の形によって作られたというものが見えなくなりました。これはですね、これを食べるとあなたは神のようになるよという非常に甘い言葉で誘惑したサタンの誘惑に負けてしまい、いわゆる禁断の実を取って食べてしまった結果によって、人間の中で神の形は崩れ、わがままの塊になってしまいました。これは作り主神様を怒らせることになりまして、ご存知のように人間がその堕落によって神様からエデンの園から追い出されることになりました。神様は人間を外エデンの園から追い出すだけではなく、エデンの園にある命の木に至る道に人間が近づけないように、天使をそこに、ゲルビムという天使を立たせて、炎の剣をその手に持たせているということが創世記3章終わりのところの教えであります。だから人間はエデンの園から追い出されることだけではなく、命の木に近づくことができなくなり、つまり神様との関係が切れてしまうことによって、いわゆる呪われてしまう存在になりました。もちろん神様に呪われているのはアダムとエヴァだけではありません。ここにいる私たちみんなを含めて全人類がその罪によって呪われているわけなんです。 ローマ人への手紙3章23節が語っています。すべての人が罪を犯したので神から栄光を受けることができない。またローマ人への手紙6章23節にも書いてあります。罪から来る報酬は死です。だから人間が死んでいくのは年のせいではなく、勝てない病気のせいでもなく、本当の理由は神の言葉に逆らい、神の命の世界から追い出された、その結果として呪いを受けているから人間が死んでいくということであります。ここで私たちは使徒パウロから教えられたこのローマ人の手紙の中に書いてある神の福音ということを皆さんと分かち合いたいんですが、皆さん、神の福音って何でしょうか。福音という言葉はギリシャ語でユアンゲリオンという発音しますが、その言葉の意味は良い知らせ、英語で言うとグッドニュースです。つまり神の御子であるイエス・キリストがこの世に来られたということがグッドニュースです。神の御子であるキリストイエスがあなたのために来られたんだよということが福音です。ところがなぜ神の御子を通して来られたイエス・キリストが良い知らせ福音でしょうか。これを理解するためには、先ほど申しましたようにこの牧師を含め私たちみんなが堕落により呪われている人間で、全く希望がない、そういう惨めな存在だということをまず認めることから福音を聞く耳が開かれると思います。実は堕落した人間の惨めさを気づかせるために神様が私たちをいろんな面で働きかけてくださいました。その中で大きなことが、神様が旧約聖書を見ると律法というものを与えてくださいました。この律法ということは人間が守るべきルールなんですけれども、この律法はヘブル語でトーラという発言するんですけど、教え、教訓という意味です。しかし人間は神様の教えである律法を守ろうとして頑張れば頑張るほど守りきれない自分が分かります。分かりますか。神の律法である言葉を守ろうとして頑張れば頑張るほど自分が神の律法を守りきれない自分の惨めさと自分の弱さが映るわけなんです。そこで人間は非常に悩むんです。ローマ人への手紙3章20節にもこのように教えているんです。なぜなら律法を行うことはによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってかえって罪の意識が生じるのです。つまり律法を行えば行うほど自分たちが少しは守ったかもしれないけど、まだ守ってないものがあんまりにも大きい、あんまりにも多いということに気づかれて、自分はもうダメなんだ、私はもう守っても守っても守りきれない、この律法によっては私はもう希望がない、それで自分たちの惨めさ、自分たちの罪意識がますます強くなるということであります。律法の中で最も大事に教えていることが贖罪という制度であります。つまり罪を犯した私たち人間が祭司の前に一匹の羊を連れていくわけなんです。一匹の羊を連れていて、私の罪をその羊の頭に全部かぶして、祭司が私の目の前でその羊を撃ち殺します。それで羊はそこから血を流して倒れて死んでしまいます。それで私に見せるわけなんです。あなたの罪によってこの傷のない羊が殺されたんだよ、血を流したんだよ。これが大事な旧約聖書で教える贖罪の宗教儀式でありました。ここで皆さんに私聞きたいんです。一つの罪に傷のない羊一匹が殺されることであるんだったら、皆さんの罪は何匹が殺されれば皆さんの罪は清められるだろうと思いますか。100匹ぐらいなら大丈夫でしょうか。1000匹なら十分だと思いますか。一日人間が思いの中で悪いことを考えること、 一日何件ぐらいあると思いますか。朝起きてから感謝するより気持ち悪いなという不平不満から始まった、夜寝る前でなんで今日はこんなに疲れてるのか、感謝の言葉は一つもない、神の前に傷ついている、さまざまなことを数えてみれば一日でも数匹、いや数えきれないかもしれない。だから傷のない羊が100匹、1000匹、いや数えきれない羊が全部殺されて私の罪は清くなるなだろうか。答えはヘブル人の手紙10章11節がくださいます。すべて祭司は毎日だって礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返さなければならず、それらは決して罪を除き去ることができません。私たちには羊が代わりに殺されることに罪が許されるという道は旧約聖書で教えられましたけれども、立法の教えなんですけれども、繰り返して繰り返して羊を殺しても殺しても殺しても最後までずっと残っているのは、また新たな罪を犯しますから、また罪を犯しますから、また悪いことを思っちゃうから、また人のことを妬むから、消えないわけなんです。それで私たちは生贄を捧げながら、結論はもう自分はダメだ、もう自分はできない、その結論になるのは立法による教えです。だから立法はその役割です。立法というものは、立法に生きるということは自分の行いをしっかりして生きることなんです。しかし人間は自分の行いをしっかりすればするほどまだできないところが見えてきます。それで自分が無理だということが分かります。なぜ神の物差しである立法を通して自分に映してみれば、もう自分はもう無理だということがはっきり分かります。これが立法の役割です。神様は立法を与えてくださったのは自分の無力さ、自分の惨めさ、それを気づかせて、それを神の前に率直に認めるようにさせるのは立法の役割です。それで人々は自分が惨めな存在で何にもできないんだというと認めた上で、初めて神様が御子キリストイエスをこの世に送ってくださったという神の福音が耳に聞こえるようになります。つまり御子キリストが来られたということは良い知らせですけれども、呪われている自分のために神様がわざわざなさってくださった歴史的な物語、そのことを自分の物語として受け入れることがやっと可能になるということなんです。使徒パウロは今日ローマ人への手紙1章1節2節3節を通して、イエス・キリストが世に来られたことに対して説明しているんですけれども、皆さん、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書を置いて前から約束された御子に関すること、だから福音は御子イエス・キリストに関連した話であります。つまりイエス・キリストが福音です。皆さん、なぜ神の御子イエス・キリストがこの世に来られなくちゃいけなかったんでしょうか。答えは第一ヨハネの手紙3章8節です。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、神の子キリストイエスが現れたのは、この悪魔の仕業を打ち壊すために来られました。そうなんです、イエス・キリストがこの世に来られたのは、なかなか罪から切り離すことができない私たち惨めな人間、律法を守れば守るほど自分の惨めさ、自分の弱さ、自分ができない存在だということが明らかになってしまって絶望して してしまう私たち、いつも悪魔によって私たちの足かせに引っ張られていること、しかしその罪から切り離して私たちを救い出すために、これは悪魔の仕業なんですけども、悪魔の仕業を打ち壊すために神様が御子イエス・キリストをこの世に送ってくださったということだ。これは 神様がなさったすべての技です。それではイエス・キリストがこの世に来られてどのような働きをして悪魔の仕業である罪に縛られている私たち人間を救い出すことができたんでしょうか。4節が語っています。パウロが教えているのは死者の中から復活されたことをイエス様のことを伝えます。イエス・キリストのことを皆さん覚えているでしょう。一つは十字架です。一つは復活のことです。とても大切です。バプテスマのヨハネという人がイエス様が歩いておられる姿を見て、ほら見てよ、この方は世の罪を取り除くためにこの世に来られた神の子羊である。それでマルコの福音書10章45節にもイエス様ご自身がそのようにおっしゃいました。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためである。また多くの人のための贖いの対価として自分の命を与えるために来たのだ。つまり主イエス様は私たちの罪を償うための対価としてこの世に来られ、この私の罪の代わりに十字架にかけてくださり、この私の罪の償うべき代価としてイエス様が代わりに死んでくださいました。まるでこれは傷のない羊がほふられているような姿です。ご自身は何にも罪がないのに、ご自身が何にも悪いことがしてないのに十字架の上で殺されたわけなんです。なぜ私を罪から救い出すためでありました。しかしこれは神の計画であり、これが神様のご指示によって御子が行われた神の御業でした。ヘブル人の手紙10章14節に、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと言われているんです。つまり罪のないイエス・キリストが十字架の上で血を流すことによって私たちを永遠まで救い出すことができる罪の贖いを全うしたという宣言であります。これは律法が求めているのは、律法という法律ルールは罪を犯したら必ず罪に対する償わなくちゃいけない、罪に対する代価を払わなくちゃいけない、その代価は何なのか、あなたの命なんだよ、罪を犯したからあなたの命を出せ。しかし自分の命を出したら何にも残らない。それで私の命の代わりに羊を一匹出すわけ。それで羊が殺されるよって私の一つの罪がそこで償ったということになります。しかし私の全ての罪を繰り返していることに対して律法の定めによって生贄は何にもできない、結論は出てこないということで、人間は手を挙げて、神様私は何にもできません、やってもやっても疲れるばっかりで罪悪感ばっかりで私はできませんということは人間の告白です。そこに神様が、人間には希望がない、人間の中には可能性がゼロ、人間の中には全くできない、だから神様自ら御子を通してこの世に来られて、何にも罪のない方として、男女が結婚して生まれた人間ではなく少女マリアの体を借りて、神様自ら清い体としてこの世に生まれ、そして十字架にかけられて私たちの罪を全部背負って死んでくださいました。私たちがその十字架の贖いの働きに関わったことは一つもありません。すべて神様がなさいました。それでパウロはローマ人の手紙1章17節で、これが人間に救いを得させる神の力です、そのように説明しているんです。イエス・キリストが私たちのために十字架の上で死んでくださったということは、単なる一人の人物が亡くなったという物語で終わる話じゃありません。キリストイエスが十字架でかけられ死なれたということ自体が、
私と皆さんが救われる神の救いの計画であり、神の技なんです。ここでもう一つの質問が生じるかもしれません。それはイエス・キリストお一人の方が十字架で死なれたのに、今の世界にも73億の世界の人口があり、2000年前から生まれて死んだ、生まれた死んだ、たくさんの人々を数えてみるとたくさんの人類がいるのに、一人のイエスが十字架で死んだことでどうやってたくさんの人が救われるのか、罪の償うことがどうやって可能なのか、一つの罪に一匹に羊が殺されるべきであるんだったら、キリストイエスが何回も何回も数えきれないほど殺されるべきではないのか、そういう質問があるかもしれません。皆さんにそういう質問があるかもしれません。聖書は答えています。ローマ人の手紙5章18節が語っているんです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪で定められたと問うように、つまり一人のアダムによって罪を犯した、アダムがエデンの園で罪を犯したことによって、彼の罪によって全ての人の体の中で罪の性質が移転するようになりました。これ私たちは現在というんです。人間は世の中が悪いから罪を犯すんじゃないんです。生まれる前から親から罪の性質、罪の DNA 持って生まれるわけなんです。それはアダムが犯した罪から移ってきた遺伝的なものです。ローマ人の手紙5章18節がそれを教えているんです。アダム一人によって罪が犯したことに、せめての世界の人々が罪に追われている。同じように一人の方、義なる方、二番目のアダムを通して来られたイエス・キリストの恋によって、すべての人が義とを認められ、命を与えられたものです。ですから、イエス・キリストが十字架の上で、私たちのために死んでくださったこのこと自体は、とってもとっても大きな恵みです。人間はそこにお金を払ったことや、そこにちょっと協力したことや何にもありません。すべてのことは初めから終わりまで神様すべてのことをしてくださいました。だからこれを私たちはただ神の恵みであると言うんです。それで人々はこの神の恵みである福音を、つまり主イエスキリストの十字架と復活を知らせよ、なかなか信じることが簡単ではないことを感じます。なぜ、自分がお金払ったり、何かを自分が労をかけたり、そういうことがあれば私と関係があるんですけれども、もう2000年前、そのイエスは日本人でもない、イエスはずっともうイスラエルの何かそこで来られたと言ってるから、私と関係ないんだ、遠い話なんだ、そういうイメージが多くの人々に多いから、この神の福音を聞いても人々はピンと来ない、あるいは心の中で躊躇する、そういうことが多いわけなんです。それでよく言われる言葉ですけれども、信仰は心で決めることです。いわゆる決心することです。神の福音、良い知らせである神の御子イエス・キリストがこの世に来られて十字架で亡くなられて、これはあなたの罪のためだということが神様の定めによることであるということで頭で理解できるなら、自分の心に、頭から心に移してほしいんです。それでローマ人の手紙10章9節と10節に、もしあなた方の口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われたのです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。おっしゃったその通りです。イエス様もおっしゃいました。この方を受け入れる人々、すなわちその名を信じた人々は神の子供とされる特権が与えられると。つまり神の福音であるイエス・キリストの十字架を自分が素直に心に受け入れると、その人は
神の子供になる、そういう話です。ですから神の福音であるイエス・キリストを心に受け入れるのは信じることです。これを信仰告白というんです。いかがでしょうか。おそらくここにいらっしゃる皆さんもすでに主イエス様を自分の救い主として告白して洗礼を受けクリスチャンになった人方多いと思います。ところがもう一度皆さんに確認したいんです。皆さんが信仰告白したのは30年前、40年前、あるいは10年、4、5年前かもしれません。しかしもう一度皆さん心にもう一度確認をしてみませんか。ヨハネの黙示録3章20節に主イエス様が私たちの心の扉の外からノックをしていると書いてありました。見よ、私が戸の外で立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。今朝この牧師を通して皆さんの心の扉を主イエス様が何度も叩いているかもしれません。どうぞ皆さんの心を開けてください。そして主イエス・キリストを受け入れてください。それは祈りで可能です。どうぞ目を閉じてください。祈りの姿勢を持ちましょう。これは主イエス様が私の心の扉を叩いておられる、それを認めるなら皆さんは心を開いてください。もうすでに皆さんが信仰告白された方は今日もう一度それを確かめてくださいませんか。この世に祈ればいいんです。愛する神様、罪人であるこの私を憐れんでくださり、主イエス・キリストによる救いの道を与えてくださいました恵みに感謝します。神様がご存じのように、この私は人の前と神の前に多くの罪を犯してまいりました。お許しください。主イエス様の尊い十字架によってこの私の罪を許してくださったことを信じます。どうぞこの私の心に入ってください。私の心を開きます。これから私の人生を導いてください。私は主イエス様に従います。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。そのように皆さんの心から祈ってください。もしそのように祈った方であるなら、第一ヨハネの手紙5章12節によりますと、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんと教えている通り、今御子イエス・キリストは皆さんの心の中におられ、皆さんは御子キリストにある永遠の命が皆さんのものになっています。もしまだ皆さんの心にイエス・キリストを受け入れてないなら、皆さんの人生の中には永遠の命がまだないことになります。これが神の福音です。どうぞ自分の言葉を通して祈りの時を持ちたいと思います。お祈りします。自分の言葉で祈ってください。1分ぐらいの祈りの時持ちます。お祈りします。天の父よ、もう一度